Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
資源の株式投資がわかるラジオ。この番組は株式投資をテーマに株の考え方や取り組み方をわかりやすくお話ししていきます。コンセプトはとにかく楽しく、そして安全に収益を目指す。ちょっとした投資のコツがわかるだけで株はもっと面白くなります。そんなヒントをお話ししていきます。この番組は正統派の株式実践講座を開催している橋源がお送りいたします。の株式投資がわかるラジオです。資産を増やすための運用方法として株式投資の間口広がってきていますね。株を始める人が増えれば増えるほど難しいとか怖いというイメージも強くなってきています。どれが上がる株なのか、早く情報をつかんだ人だけが儲かるみたいな、そんなうさんくさいイメージがね、未だにあるように思います。私がこの番組でお話しするやり方は、そんな不透明なイメージを払拭したクリーンなやり方ですね。株式投資はビジネスライクに、公正に、誰にでも簡単にできるようになります。それをどうやってやったらいいのか、そんなヒントをお話ししていきたいと思います。さあ、前回と前々回で買い銘柄の探し方、買い方についてお話ししました。やり方だけではイメージできないですよね。だから今日は私がこれまで話したやり方で、つまり、チャートを使ったやり方でやった時に結果どうなったか、投資の結果ね、どうなったかということを、数字で事例でご紹介していこうと思います。かなりね、いいパフォーマンスが出ていますんで、きっと驚かれると思います。楽しみに聞いてください。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.
はい。今日はですね、実際に、チャートを使ったやり方でやったらどれぐらい利益が出たのかということを数字で検証していきたいと思います。まあ、今までね、この放送では理屈の話ばっかりだったんで、こういまいちこうリアリティがない株で利益を出すというのはどういう感じなのかというのが分からなかったと思うんですけども、具体的な成果を今日はちょっとね、お話をしていきたいと思います。前回はですね、このチャートを使ってやるときにどういうときにどうなったら買ったらいいのかということを、まあ、お話ししていきました。まあ、ピンポイントの買い方ですよね。これをお話ししていきました。で、株を買うときというのは、安いから買うんじゃないですね。上がる瞬間に買って、上がったら利益を確定してその差額をもらうと、こういうやり方をやっていくんですね。で、それをやっていくのにこうチャートを見ていく、 チャートというのは株価のグラフのことですよね。どういう時にどうなったら買えばいいのかっていうねタイミングの話をしたんですけども、もう一回ちょっとおさらいをしていこうかなと思います。まず使うのは株価のチャートですね。株価のグラフ、天気予報なんかでね天気のグラフが映ったりしますよね。これと同じです。これを使います。だから株を買おうかなって思った時に用意するのはこれだけでいいです。でよく株やるとね難しい分析するんですかとかこう聞かれるわけなんですけども、例えば日経新聞でね経済のこと書いてるじゃないですか。ああいう情報は一切使わなくていいです。で企業業績こういう数字も手元に用意しなくていいんですね。四季報ってありますよね。タウンページ昔のタウンページみたいなねぶっとい本があって、まあ、そこにこの会社はどうやこうやっていろいろと業績が書いてあったりするわけですよ。で赤ペンを舐めながら印をしてどの株がいいかなこう昔の人は探したわけですね。そういうものしなくてもいいし会社のホームページも見なくていいわけですね。正直何にも見なくても株はできます。でむしろですね経済とか企業業績を見てやると大体失敗しますね。まあ、例えばね企業業、まあ、一般的にねどんな理由で株買いますかってこう質問するといや業績のいい株ですよってこう皆さん言わはるわけですよ。ところがちょっと面白い事例があるんで紹介していきます。会社名を具体的に出すとちょっとあれなんですけども、まあ、かなり昔の話なんで時効になってるんで言いますけども、サニックスという会社ありますよね。昔シロアリとか今太陽光とかねやられてる会社なんですけども、まあ、とあるタイミングから業績がねすごく低迷していったわけですよ。で上場してる会社っていうのは3ヶ月に1回これ決算発表をしないといけないんですね。これはもう商法で決まってるんですけども3ヶ月で1回、決算を発表すると、ね、そしたらこの会社は3ヶ月ごとに悪い発表を、まあ、されてたわけですね。まあ、事業的に何かあったんでしょうね。よくわかんないですけども、そしたら3ヶ月ごとに毎回こう悪いってこう出すわけですよ。そしたら結局2年間ずっと株価が下がり続けたんですね。でピークの時に1600円やったんかな。1600円の株が2年の間で100円ちょっとになっちゃったんですよ。まさに16分の1ですね。むちゃむちゃ下がりました。だからこの株をね、いや私は持ってなかったですよ。持ってる人からするともう毎日がねもう大変な日やったと思いますよ。でとある決算発表の日です。まあ同じように業績が悪かったんですけども、発表された数字見ましたら、まあ案の定悪かったわけですね。あまたこの株下がるんかな、100円まで下がってるからどこまで下がるんねん、ゼロなるに違うかみたいな、そんな感じでこうまあ見てたわけですね。そしたら発表した翌日に株価がボーンと跳ね上がって、ストップ高っていうんですけどね、その日の上昇の上限値目いっぱいまで株が上がったわけですね。業績発表された業績はねむちゃむちゃ悪かったんですよ。でなんでこれ上がったんやという話なんですけども、後から分かった話はその悪いというね赤字の業績と同時にリストラをやりますという経営計画を発表したわけですね。ということは業績が悪いというネガティブなネタとリストラすると収益が改善しますから、まあ、会社の数字は良くなるんですよねっていう、まあ、ポジティブなネタと、この2つが同時に発表されたわけですよ。まあ、言ってみればこの2つのポジティブと ネガティブをこう天秤にかけるわけですね。でたまたまリストラというポジティブなものが評価されたんで翌日の株価は急騰したと、こういう結果になったわけですね。じゃあこのネガティブなニュースとポジティブなニュースを比べたときに誰がどっちを取って買われたり売られたりするんかっていうね、こういう予測、これが私たち個人投資家にできるかって言ったら到底できないですよね。つまりね、業績を見たりそう企業のいろんな情報を見ても上がるか下がるかというのは予測がつかない、わからないということがねほとんどなんですね。だから非常に難しいです。だから一生懸命ね経済を調べたり企業業績調べたり ね、四季報を買ったり会社のホームページをくまなく見ても予測するということはね、非常に難しい話なんですね。まあ、例えばですね、おととし、まあ、京都の方ご存知です、村田製作所でありますね、営業利益が 13% 減ったんですね。ある日の決算発表で営業利益 13% 減りました、ごめんなさいみたいな感じの発表が出たら、翌日から株価がどんどん上がっていったと、右肩上がりに上がっていったわけですね。で、日清電機という会社ありますね、そこが純利益が 33% 増えたと、まあ、非常に好調やったわけですね。にもかかわらず翌日から株価がどんどん下がっていって、ほんの数日で 20% も下がっちゃったんですね。こういう話を聞くとわけわかんなくなりますよね。何を頼りに株を買ったらいいのか、ね、個人投資家にはもう無理な話なんですよ。なのでこういうことはやめて、手元にはスマホとかパソコンで表示させたチャート、この1枚ペラだけを使ってやります。まあ、実はね、今日もこの放送収録する前にね、今コロナでね、株悪いんちゃいますかとかでいろいろ聞かれたわけですよ。いやー、どうなんでしょうねって、いや僕会社名見ませんし、コロナとか関係ないですしっていうようなね、答えを言うたわけですね。見るのはチャートだけ見るんですよ。でそのチャートにコロナだろうがリーマンだろうが、もう緊急事態宣言解除だろうが、そういうネタものっていうのは一切関係しないんですね。グラフだけを見てやっていくということでやっていきます。で、まあ、チャートっていうのはね、皆さんヤフーファイナンスとかネットでチャートって検索したら簡単に見ることができます。はい。で、チャートを見ますとね、株価がグラフのようにこう表示されてるわけですね。で、ここには株価と線が表示されています。これ自動的にどのチャート見ても表示されてるんですけども、株価と線、この2つが表示されてます。この線のことを移動平均線って言うんですけども、注目するのはこの線と株価の2つだけです。チャートを見た時にね、すごく上がってて、いや今の株価高いなとか安いなとか、そういうこともね、実はね何も関係ないんですよ。この線と株価の位置関係、この2つだけを見ていきます。まあ、非常に不思議な話がすると不思議な、ね、気がすると思いますけども、こういう感じで株をやっていくんですね。ほんまかいなという話ですよね。はい。じゃあ、ピンポイントで株を買うやり方、もう一回ちょっとおさらいしておきますね。この線、意味があるんですね。で、株っていうのは上がったり下がったりしてこう動いていきます。こう波を描くようにね、動いていくという特性があります。だからどんな会社の株であろうが、ずっと上がっていってずっと下がっていってっていうね、こういう形で波を描いて動いていくわけですね。それが数週間とか数ヶ月というこうサイクルで動いていくわけです。高校の時の物理の教科書で電気で直流とか交流とか習ったと思いますよね。直流というのは電気の、ね、グラフ横一直線でしょ。で、交流というのは上がったり下がったりでこういう波を描くように動きますよねっていう感じありますね。ああいう感じです。ああいう感じで株の波というのは動いていきます。で、皆さんがチャートを見ると見たときにこの線を見ていくんですけども、まず見るのは線の向きですね。線の向きを見てこれで、まず第一判断をしていきます。チャートを見たときに線を見て単純に線が上を向いてたらその株は上がり傾向にあると、こう判断してもらって大丈夫です。買いに適しているということですね。はい、これを上昇トレンドって言います。逆に線が下向いてたら下降トレンドなんで手を出したらいけない株やということが一発でわかります。この線の向きですね、これを見ていきます。これが、線の持つ一つ目の意味ですね。で、二つ目は株価と線との位置関係見ていきます。線の下に株価があれば下降トレンド、線の上にあれば上昇トレンド、たったこんだけのことですね。これも単純に判断することができます。ということで、まず見るのはこの線の向き、そして線と株価との上下関係、これだけをね見ていけばいいんですね。はい。ということで、ちょっとお知らせを挟んで、この次のコーナーでお話ししていきます。 FM ギグ夢かなステーション、橋源の株式投資がわかるラジオ。はい、ということで、チャートを見て線と株価の2つを見ていく、単純にこんだけですね、まとめて言いますと、線が上を向いていて株価が線の上にあれば上昇トレンドです。だから株を買っていいのは上昇トレンドの時だけ、株を持っていていいのも上昇トレンドの時だけということになります。逆に線が下向いてると下降トレンドなんで、その時に株を持ってると損してしまいます。だから皆さんが株を持って、持ってる方いらっしゃったら、まずチャートを見てください。線が下向いてたらちょっとやばいぞという感じでね、身構えてもらったらいいかなと思います。さあ、これを踏まえて株を買うタイミングはっていうと、線の下にあった株価が上昇してきて線よりも高くなった瞬間です。チャートをね、絵的に見てますね。ビジュアル的に見たときに、株価が線よりも上に来たとき、このタイミングです。このタイミングで株を買います。これがね、皆さんが株を買うときの一番最適なタイミングになります。そうすれば株価は上がる波に乗って上昇していきます。利益が期待できると、こういう仕組みになりますね。はい、これが買うためのルールになります。これをやっていきますね。はい、じゃあこのルールに従って株を買ったらどうなるのか、実際の会社の株でこれから検証してみたいと思います。いくらで買ったらいくらになったのかと、いくら利益が出たのかと、こういう話をちょっとしていきたいと思います。で、検証の、対象として私は9つ会社を選びました。で、会社名ちょっと言いますね。まず1つはローム、それから日本電気ガラス、京セラ、日産自動車、アサヒビール、コニカミノルタ、セブン&アイ、神戸製鋼、ペッパーフード、この9社ね、これをちょっと選びました。で、名前聞いてもらったらね、誰でも知ってる会社なんで、それもいろんな業種からちょっとピックアップをしてみました。で、9つ目のペッパーフード、聞いたことないかなっていう人おられるかも分かりませんけども、いきなりステーキですね。いきなりステーキの、まあ、持ち株会社というか親会社ですね。ここですね。これね、非常にね、興味深い動きをしたので、ちょっと参考になるかなと思って入れてみました。はい、じゃあこの9社で実際に私が言うようなやり方で株を買ったらどうなったのかということをちょっと検証していきます。で、買う時のルールね、もう一度確認しますね。株を買うルールは、チャートを見て株価が線よりも高くなった瞬間とします。この瞬間で買いますね。これがルールです。で、買うタイミングっていうのは会社ごとにこうタイミングずれていきますんでね、まあ、今から見てと、まあ、今これ収録6月やってるんですけども、6月末なんですけども、今から見て一番最近に、直近に線を抜けたタイミングで買ったとして、で、今現在までに、いくらまで上昇したのか、その買い値と高値の値幅、これで比較をして評価をしてみたいと思います。で、線はですね、200日の移動平均線というのを使います。200日間の株価の平均を線にしたもの、これを使って見ていきますね。はい、じゃあ早速まず1つ目、ロームですね。知ってますよね、京都の会社ね。2020年9月、去年の9月に株価が線よりも高くなりました。その時の値段は7600円。ちょっと端数あるんですけども、ちょっと分かりにくいんで、切りのいい数字で丸めて言います。去年の9月に7600円で線を抜けました。で、その後今年1月に1万2000円まで上がったんですね。ずっと右肩上がりに上がっていきました。まさに上昇トレンドに乗ったという感じですね。で、結果どうなったかというと、4ヶ月間で上昇幅4400円、 57% の利益ですね。はい、今現在はね、ちょっと下がっていますけども、まだ上昇トレンドを継続していますんで、 これからも値上がりしていく可能性があるということになります。はい、去年の9月に買って今年1月12,000円、 57% 利益、 1.5 倍以上ということですね。めちゃめちゃ儲かったという感じになりますね。はい、で、ちょっと今数字で言いましたけども、なかなかちょっと数字で言うと分かりにくいんで、実際のチャートをね、皆さんに見ていただきたいと思います。で、FM ギグ用のこの夢かなステーション用の私の番組のブログ、これを作りました。でそこにチャートをアップしておきましたので、このブログを見ながらラジオを聞きながら同時に見てもらうと非常に分かりやすいかなって思います。でここからまた8社紹介していきますんで、見ながらね聞いていただくともっと分かりやすくなるかなと思います。でブログの方はね、スマホとパソコンで見ることができます。検索キーワードは橋源の株式投資がわかるで、これで検索をしてください。で検索してもらうと、番組タイトルの橋源の株式投資がわかるラジオというのが最初の方にヒットします。でクリックしてもらうと FM ギグの黄色いイメージカラーのページが表示されます。でされましたらちょっと下の方をスクロールしてもらってね、ナンバー9、これが上がった株だというページがあるんで、それをクリックして開いてください。そしたら、今から紹介するチャートを、見ることができます。検索キーワードは橋源の株式投資がわかるで、これで検索してください。で今聞きながらご覧になる方は、パソコンの方はもう一個ページを開いてください。ブラウザーでもう一個ページ開いてください。でスマホで見る方はできたらちょっと Chrome に切り替えて別タブを開いてから検索してください。そのまま検索しちゃうと放送が切れちゃうんでね、別のタブを1個開いてそこで橋源の株式投資がわかるって検索してもらったらわかりやすいと思います。はい、じゃあ、次2つ目、日本電気ガラス、これを紹介していきますね。その前にちょっとお知らせを挟みます。すいません。はい、じゃあ2つ目いきますね。日本電気ガラス、これ滋賀県の会社ですね。これも去年の8月に株価が1000よりも高くなりました。このタイミングで買いです。買い値は2000円ですね。その後2800円まで上昇しました。8ヶ月で上昇幅800円、 40% の利益になりました。でこの日本電気ガラスなんですけども、ちょっと遡って見てみますと、2017年4月に4800円というね高い値段をつけてるんですね。でそれをピークにして、実は2年半ずっと下がり続けてたんですね。ずっと2年半下降トレンドやったわけです。でその4800円が、たった2年間で1300円までなっちゃったわけですね。高値から3分の1以下になってしまった。でこの時の状態はどういうことかというと、線が下を向いてたんですね。で株価が線の下にありました。ずっとこの期間下降トレンドやったわけです。ということはどういうことかというと、この2年半の間この日本電気ガラスの株を買った人は全員損をしたということになります。まさにね、チャートを見ないで下降トレンドで手を出してしまったらダメやというね、例でもあります。で線を見ないで上がってたからね、4800円まで上がってた日本電気ガラス、すごい上がってるなと、これ欲しいなと思って線を見ないで買った人は、ずっと下がっていったわけですね。非常に危険やったということになります。そして去年の8月、ピークから3年半ぶりにようやく線を抜けてきたんですね。で線を確認して、それまで下降トレンドやから買わないから言うて待ってて、こう満を持して去年に買った人は2000円から直近では2800円まで上がったんで、わずか8ヶ月の間に 資金を 1.4 倍に増やすことができたと、こういう結果になりました。チャートを見てルール通りに買ってトレンドを味方につけた人ってね、短期間で簡単に利益を出すことができたということになります。はい、こうやってねチャートを見ていきます。さあ、もういくつかいきますね。京セラ、去年の12月6200円で買いです。でその後7500円まで上昇、4ヶ月で上昇幅1300円かな、 20% の利益です。アサヒビールね、ビールは夏前に買え、寒い時に買えとよく言いますけども、去年11月に4000円で買いです。今も上昇中なんで5500円まで上がっています。7ヶ月で上昇幅1500円、 37% の利益ですね。はい、こういう感じでねずっと上がっていくわけですね。で今私がこれ言ってるやり方というのはルールって一つなんですよ。1000を株価が1000より株価が高くなった時ね、1000を株価が抜けたタイミング、このタイミングで単純に買ってずっと上がっていったらどれぐらい上がったのかというお話をしてるわけですね。こういうねやり方をやってみていきます。はい、で次ちょっとコニカミノルタ移っていきたいんですけども、去年12月、380円かな、380円で買いですね。今も上昇中で650円、6ヶ月間で 70% の利益になっています。こういう感じで上がっていってますね。はい、続きはねちょっと、この後もうちょっと続けていきたいと思います。
FM ギグリメカナステーション Just turn it on the radio。
はい、ということでコニカミノルタね、これ 70% の利益大きくなりました。ということなんですけども、ちょっとね今日なんかいろいろ喋りすぎて、時間の方が押してきました。続きはね来週もう一回お話をしようと思います。はい、まあ、今日のところはね、コニカまで5つお話をしましたね。でやり方は簡単です。単純にチャートを見て株価が1000よりも高くなったら買う、こういうやり方でやっていきますね。はい、じゃあ次回ちょっと続きをねお話ししていきます。で、またそのエピソードなんかもね入れながら話をしていきたいと思います。でこのやり方、詳しいやり方というのはねブログの方にも書いていますので、もしわからないことがあればメッセージを送れるようにもなってますので送ってください。そして、まあ、今から何か買おうかなと思ってる方、今買って大丈夫かなとか、今自分が持ってる株がどうなってるのかなっていうような銘柄診断もしますので、ブログを見てねメッセージを送ってもらえたら返信をしていきたいと思います。検索キーワードは橋源の株式投資がわかる、これで検索をしてください。はい、ということで、途中になりましたけども、橋源の株式投資がわかるラジオでした。クリーンにね株をやることができます。そういうやり方をねやっていきたいと思います。じゃあ来週もこの時間でお待ちしております。